Today's message is taken from Galatians chapter 2, verses 20 to 21.
今日のメッセージはガラテヤ人への手紙2章20節と21節です。
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me.The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。
I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing.
私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。
The title of today's message is Christian Living Part 2.
今日のメッセージのタイトルはクリスチャン生活 Part 2です。
Last week we looked at the first part of the message on Christian Living.
先週この内容の前半部をメッセージしました。
Five principles of Christian Living were covered. These were...
クリスチャンとして生活するのに求められる5つの原則を話しました。
Number one, seeking God.
一つ目が神様を求めるということ。
Number two, recognition of our sins.
二つ目に自分の罪を認識すること。
Number three, holiness.
三つ目が清くあること。
Number four,The struggle with legalism.
四つ目が形式的なことと戦うこと。
Number five, living for God.
五つ目が神様のために生きることでした。
Today, in the second and final part of this message, we will cover three more principles of Christian living.
今日はこのメッセージの後半部で。クリスチャン生活の原則をあと3つほど見ていきたいと思います。
The sixth principle is putting away the old nature.
6つ目の原則は古い自分を脱ぎ捨てる。
The first part of verse 20 says, I have been crucified with Christ and no longerAnd I no longer live, but Christ lives in me.
20節に私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですとあります。
The Greek word for crucified with is sostoroo. It is the same word used when describing that there were two criminals.Crucified together with Christ.
十字架につけられるという意味のギリシャ語はソストローと言います。この言葉はキリストと一緒に十字架につけられた二人の犯罪人のことを説明するのにも使われています。
It means to be executed together.
これは一緒に処刑するという意味です。
There also is a spiritual meaning of our joining together.In Christ's death.
またこの言葉にはキリストの死に結ばれるという霊的な意味もあります。
That is, our old sinful selfish nature has been put to death.
それは私たちの古い自分、古い性質が十字架によって取り去られるという意味です。
Romans 6 verses 6 to 7. Romans 6 verses 6 to 7.
ローマ人への手紙6章6節から7節。 ローマ人への手紙6章6節から7節。
For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin.
私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。
Because anyone who has died has been freed from sin.
死んだ者は罪から解放されています。
If we have put our trust in Jesus to save us from our sins,
私たちが自分の罪から解放されるようにキリストに信仰を置くとき、
then our sinful nature has been destroyed.
私たちの罪深い性質は滅ぼされるのです。
Our sins will not continue to control our lives.
罪が人生をコントロールしなくなります。
We have been freed from the sinful nature.
罪深い性質から解放されるのです。
We still live on this fallen earth.
確かに私たちは堕落したこの世に住んではいます。
We still have an imperfect body.
そして完全ではない体を持っています。
We still face temptation, but if we have truly come to God, we start to see things different.
誘惑にも駆られます。けれども、私たちが真に神様を信じるなら、物事を違う目で見るようになるのです。
We no longer have the same sinful desire.
罪の欲望がなくなってきます。
We start to desire to live a holy life.
清く生きることを望むようになります。
Our focus moves from the moves to the kingdom of heaven rather than the kingdom of this world.
この世のことではなく、天国に私たちの目をフォーカスするようになります。
However, living for God is not easy. It will require us to make a lot of tough choices.
しかし、神様のために生きることは簡単ではありません。困難な選択を人生の中でたくさん強いられます。
Luke 9 verses 23 to 24. Luke 9 verses 23 to 24.
ルカ書9章23節24節。ルカ書9章23節24節。
Then he said to them all.If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
For whoever wants to save his life will lose it.But whoever loses his life for me will save it.
自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。
If we are to be real Christians and not just taking the label Christian, then we must put to death our sinful nature.
もし私たちが単なるクリスチャンという呼び名のうちにとどまらず、真のクリスチャンとなるには、 罪深い性質を断ち切らなければなりません。
We must strive to live our lives as Jesus did.
キリストが生きられたように生きる努力を自らしなければなりません。
Amen.
Amen.
The seventh principle is living by faith.
七つ目の原則、それは信仰によって生きる。
In the second part of verse 20, it says, The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
20節に、今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、とあります。
Whether we'll admit to it or not, we all have put our faith in something or someone.
あなた方が認めようと認めまいと、私たちはみんな何かにまたは誰かに信仰を置いているものです。
It might be our company.
それはあなたの会社かもしれません。
It might be our bank or our bank account.
銀行または銀行口座かもしれません。
It might be in the monetary system.
貨幣制度かもしれません。
The government.
政府。
Science.
科学。
Medicine.
薬。
It might be in a friend, a lover, a spouse, or a parent.
友達、恋人、配偶者、両親かもしれません。
With things, the more I know about them, the more I understand them, the less I want to put my faith in them.
私は物質的なもので自分がより詳しく知り、理解すればするほど、それらに対する信仰は小さくなっていきます。
The same with people. The more we know them,The more we see their imperfections, the less we want to put our faith in them.
同じように、人に対しても、その人物を知れば知るほど不完全さが見えてきて、私の信頼、信仰は小さくなります。
It is the opposite with God. The more I know Him, the more my faith in Him increases.
けれども反対に、神様に対しては、私が神様を知れば知るほど、私の信仰が高まっていきます。
The more we know God, the more aware of His power to work in our lives we are.
私たちが神様をもっと知れば、私たちの人生の中で働く神様の力というものにもっと気がついていきます。
Romans 1 verses 16 to 17.
ローマ人への手紙1章16節17節。
I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile.
私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written.The righteous will live by faith.
なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
As our faith in Him increases, the bolder we become to speak about Him to others.
神様への信仰が増すと、 力強く神様を証しするようになっていきます。
The bolder we become to make radical changes in our lives.
そして、それが自分の人生を大きく変えます。
To step out in faith and do something for God.
信仰をもとに一歩を踏み出し、神様のために奉仕するようになるのです。
In Perth, we pretty much had it all.
私たちにはパースにすべてのものが揃っていました。
We lived in a good suburb with a nice, large, well-insulated house that was warm in winter and cool in summer.
環境の良い郊外に住み、家は素敵で大きく断熱設計がされていて、冬は暖かく、夏は涼しい家でした。
We had two cars.
車は2台。
Good jobs.
2人とも良い仕事を持っていました。
I had an office with a view of the harbor and the ocean.
私のオフィスからは港と海を眺めることができました。
When we decided to come to Japan, some people mocked. Some said, "You're too old. You'll never make it in Japan."
その私たちが日本へ行くことを決めたとき、ある人たちはこう言いました。君たちはそんなに若くもないし、今さら何もできやしないよとバカにしました。
When we came here.We had no jobs, but God provided. Slowly, we got more work.
ここへ来た時、仕事はありませんでした。でも神様は必要なものを運んでくださり、仕事も徐々に与えられました。
Many times, God caused people to give us exactly what we needed during the times when we didn't have much.
ここに来て何もなかった頃、私たちの必要とするものが、二人のタイミングで神様が人々を使って与えてくださいました。
There's not enough time today to go through everything that he gave us.
今ではその与えられたものを使い切れないほどです。
I just want you to know that if you step out in faith, he won't let you down.
皆さん、私はこう言いたいのです。信仰を持って足を踏み出したとき、神様は決してあなたを失望させることはないのです。
In fact, if we want to make God happy with us, then we need to have faith.
事実、神様に喜んでいただくこと、それには信仰が必要なのです。
Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6.
ヘブル人への手紙11章6節ヘブル人への手紙11章6節
And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and he rewards those who earnestly seek him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
If today you're thinking this faith thing is crazy,I want you to think about what you have your faith in.
もし今日あなたが私の話している信仰が馬鹿げていると思われるなら、では実際あなたは何に信仰を持っているかを考えてみてください。
If you are honest with yourself, you might find that what you have your faith in is much more crazy than putting your faith in God.
あなたが自分を正直に顧みられるなら、あなたが今持っている、信仰しているものは、神様を信仰することよりもっと馬鹿げていると気づかれるのではないですか？
The more we exercise our faith in God, the more we will see His power.
神様に対する信仰を実行へと移すなら、あなたは神様の力をもっと見るのです。
Let's all take greater steps of faith for Him. Amen.
みんなで神様への信仰の大きな一歩を踏み出しましょう。Amen.
The eighth principle is living in grace.
八つ目のクリスチャン生活の原則、それは恵みを生きる。
Verse 21. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing.
21節に、私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味ですとあります。
It's only by grace that we can come into relationship with God.
私たちが神様と和解させていただけるのは、ただ神様の恵みによるのです。
There is no other way.
他に道はありません。
That's why Jesus had to die on the cross.
ですからイエス様は十字架にかかられて死んでくださったのです。
As we experience that grace, the gift that we don't deserve yet God gave us, the grace starts to change our lives.
受けるに値しない私たちに、神様が与えてくださった恵みを体験するとき、私たちの人生がその神様の恵みによって変わり始めます。
Let's have a look at how grace caused those in the early church to act.
神様の恵みがキリスト教初期の頃の教会にどのように行動を起こさせたか、使徒行伝の中に見てみましょう。
Acts chapter 4 verses 32 to 33.
使徒行伝4章32節33節。使徒行伝4章32節33節。
All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had.
信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。
With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all.
人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。
Their lives became selfless. They worked for the good of others, not just themselves.
ここに書いてある人々は皆無欲となり、自分のためではなく他人のために働いたのです。
They sharedthings so that they all had enough for living. There was no needy people among them.
みんなが自分の持ち物を分かち合うことで、生活に必要なものは満たされ、生活に困ることはなかったのです。
I heard that if the big companies in Japan just gave 1% of their savings to help the homeless people, thenAll of the homeless people in Japan could have a place to stay.
私は日本の大企業が持つ 1% の蓄えをホームレスの人々に分け与えたら、日本中のすべてのホームレスの人々がちゃんと住める場所を得られると聞きました。
There are many issues of poverty in the world, and it can seem overwhelming.
世界には 多くの貧困の問題があって困惑してしまいます。
Where do we start?
私たちはどこから始めればよいのでしょうか。
Just like the early church, the best place to start is in our local environment. That is where we can have the biggest impact.
キリスト教初期の頃の教会のように最も大きなインパクトを与えることができると思われる各地方の中で始めるのがベストでしょう。
If we start making a change, then just like the early church, it can spread and impact the whole world.
私たちが社会を変える行動を起こすなら、それは初期の頃の教会のように広がってゆき、全世界へもインパクトを与えます。
As we do this, we follow the example of Christ.
この行動を起こすときに模範となるのがキリストです。
2 Corinthians chapter 8 verses 6 to 9. 2 Corinthians chapter 8 verses 6 to 9.
第2コリント8章6節から9節。第2コリント8章6節から9節。
So we urge Titus, since he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part.
私たちはテトスに対し、恵みの技をあなた方の間で始めたからには、やり遂げるようにと勧めました。
But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving.
あなた方はその信仰、言葉、知識、熱心さ、私たちに対する愛など、すべての点で豊かなのですから、豊かなのですから、この恵みの技にも富むものとなりなさい。
I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others.
私は命令としてこう言っているのではありません。ただ、他の人々の熱心さに照らして、あなた方の愛の真実を確かめたいのです。
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you, through his poverty, might become rich.
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
Brothers and sisters, let us considerHow we can show God's grace to others in our local environment.
兄弟姉妹の皆さん、私たちの住むこの地域で、人々にどのように神様の恵みを伝えていけるか考えましょう。
There are needy people all over this community.
ここにもたくさんの助けがいる人々がいます。
Sometimes the need is material.
ある人たちは物質的なものを必要としています。
Other times it may be a need of friendship, emotional support, or prayer.
またある人たちには友達、心のサポート、または祈りが必要です。
Let's impact this community with the grace of God.
神様の恵みを持って、このコミュニティにインパクトを与えていきましょう。
Amen.
Amen.